二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。ことわざに、三つ子の魂百まで、と、幼児の性質は、年取っても変わらないことの例えがありますように、小さい時からしつけや教育に関心を持って育てることは大事なことです。でも今の教育は何かが間違っているように思えます。マスコミで取り上げられる子どもたちの最近の事件は、その不思議な動機や、またその性質など、今までになかった特異なものです。事件のようなものでなくても、卑近な小さな出来事であっても、子供たちの行動や考える力というものが何かによって壊されているのではないかと、とても気になります。報道される受験戦争の姿や、子供たちを幼稚園から有名学校へ入学させるための母親の必死な姿、外国の車で子供を送り迎えする母親の姿を見聞きするたびに、何か冷え冷えとしたものを感じるのは私だけではないと思います。その他にも、特に学校破壊などの報道には愕然とさせられてきました。振り返ってみますと、私たちはこの戦後の何十年の間に素晴らしく豊かになりました。食料一つ取ってみてもそうですが、科学技術の進歩は目覚ましく、生活の水準は格段の進歩を遂げました。物があふれ、何でも手に入ることができる世の中になりました。しかし一方では、失ったものも実はたくさんあるということも実感しています。資源をどんどん使い、そのために公害という厄介な廃棄物の処理が大変です。私たちの住む地球の環境もどんどん破壊されています。また災害や事故も増加しているという実感が強くあります。こういった目に見える問題点のほかに、実は目に見えない影の部分を見つめて警告している方がいます。IT 革命、あるいは情報化社会の影の部分は、目に見えにくいという性質を持っていると指摘し、テレビ、パソコンは言うに及ばず、今やゲームによる幼児期の子供に与える悪影響は言うまでもなく、携帯電話の乱用によって引き起こされる人間関係の悪化など、人間としての大事な感情のコントロールや自制心、判断力、さらには想像力までも発達を阻害する恐れがあるということを指摘しています。そして今、多くの方が子どもたちに対して将来に不安を持っています。かつて盛んに道徳教育という言葉がもてはやされた時期がありました。確かに私たちの社会の中で道徳が低下しているという認識は随分前から言われてきたことです。今も変わらず、もっとひどくなっているように思われます。このような状況の中で、子どもたちに失われつつあるのは、心と魂の豊かさなどで、またこれらを養い育てることに欠けていることではないでしょうか。大事なことは、目に見えない心や魂の成長です。子どもたちが友達を思いやることができ、心の触れ合いができるためには、子供ばかりでなく大人においても一人一人の成長が必要とされているのだと思います。ある調査では、日本人の宗教に対する関心は 60% を超えていると報告されています。しかし、世間の常識は特定の宗教を信ずる者を排除します。信仰心が眠ったままになっていることはとても悲しいことです。マタイというイエス様の弟子の書きました福音書には、今の時代は困難な時代で、人を惑わす者が現れる、また不法がはびこる、 そして多くの人の愛が冷えると記されています。そんな中でこそイエス様の愛は聖書を通して教会を通して私たちにいつも変わらず差し出されていることを知っていただきたいと思います。最初にお読みしました聖書の箇所はイエス様の復活という出来事がありましてから1ヶ月余りが過ぎてからのイエス様とその弟子の一人ペトロとの会話の一部です。あなたは私を愛するかとのイエス様の問いかけがなされます。15節から19節までには同じ質問が3度もペトロに投げかけられます。このようにペトロをとても愛していたイエス様に対してペトロの答えは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと3度同じ答えを返しています。この答えの中にはペトロの並々ならないイエス様への愛の喜びと感動が込められています。ペトロはイエス様の愛をしっかりと受け止め恐れを抱いて神様を拝しイエス様の愛に応えるものとなっているのであります。このイエス様の愛は私たち一人一人にも向けられています。イエス様は神様のもとからこの世界においでになって私たちを探して救うために来られたお方です。どうかこの神様の愛をいただいて救いに預かってくださいますようお勧めいたします。